皆さんこんにちは、ともです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。教科書の日本語は面白くない、でもドラマや映画は難しすぎる、そんな人のために日本語教師のともがちょうどいい日本語で話をします。はい、ってことで、すいません、ちょっとまた久しぶりになっちゃいましたけど、今日のテーマは将軍について話をしたいと思います。ちょっとね、難しいテーマだけど、将軍についてっていうのがリクエストで来たんですけど、ただね、申し訳ないんですけど、この将軍ってそのドラマの将軍について話してくださいっていうことだったと思うんですけど、俺テレビを見ないのでドラマの将軍については知らないんですよね。これリクエストをくださった方はなんかね、もともと小説の将軍っていうのがドラマになって、でそれを見ているっていう話だったんですけど、俺はね、その将軍っていう小説もドラマも知らないので、ただね、そのじゃあ将軍って何なのかっていう日本の歴史の話ですけど、そんな話を今日はしたいと思います。それじゃあですね、将軍って何なのかというと、昔の日本の一番偉い人です。簡単に言うと、日本の一番偉い人というのは、昔はね、王様みたいな人がいたんですよ。天皇って言うんですけど、今も天皇はいますが、ちょっとね、これは昔と今は日本のシステムが違うので、今の天皇と昔の天皇はちょっと違います。今の天皇は自分で政治をしません。けど昔の天皇は自分で政治をしてたんですよ。で、昔って本当にすごい昔ですね。何百年とか千年以上前とかね。で、じゃあその天皇って、どんな人だったかっていうと、もともとは日本を作ったね、神様の子供と、どんどんその子供がずっと続いていって、天皇になったっていう話なんですけど、昔はその天皇、つまり神様の親戚だから、日本を作ったね、一番偉い人ですから、だから天皇が全部政治とかも決めるっていうね、そういう、システムでした、昔の日本は。細かいことを言うと、天皇が一人で全部してたんじゃなくて、その天皇の仕事を手伝う人とかサポートする人ももちろんいましたけど、例えば天皇が子供の時は一人で全部はできないから手伝ってあげるとかね、そういう人がいたんですけど、ただ天皇が一番偉い人だっていうのはずっと変わんなかったんですよ。ただそれがね、途中からちょっと、天皇が一番偉くなくなってくるんです。それは何でかっていうと、今は日本は一つの国ですけど、昔の日本は日本というこの島の中にいろいろな国みたいなのがあったんですよ。で、その中で一番大きい国の一番偉い人が天皇と言われてたんですが、その国以外にもちょっと別のところにね、いろんな人がいて、でその人、その人を、戦争してね、その国をなくしちゃったりとか、自分の国に入れたりとかしようとして、で、戦争をする、戦う仕事の人がたくさんいたんですが、その戦争する人たちの中で一番偉かったのが将軍っていう人なんですよ。で、昔はまだ天皇が一番偉くて、で天皇が君たち戦争してきてくださいっていうふうに戦争の仕事をいろんな人に与えて、でその中での一番偉い人が将軍だから、やっぱり将軍より天皇の方が偉かったんですけど、でもだんだん文明がね、いろんな文化が発達してきて、そしてどんどん人が強くなっていって、 まあ日本だと有名なのは刀とかですけどね、刀とか弓矢とか武器がいろいろ作られていて、強い人が多くなってくると偉くないけど強い人っていうのが出てくるんですよ。で、偉くないけど強い人が偉い人をその倒して、そして自分の方が偉くなろうとする人がたくさん出てきたんです。そうなってくると天皇って偉かったんですけど、昔はね。でも偉いだけで喧嘩は弱いんですよ。天皇って戦う人じゃないから。天皇は自分で戦わないで他の人に戦わせてたから喧嘩は弱いんです。で、喧嘩が強い人たち、まあ武士って言うんですけどね、武士っていう言葉は多分知ってる人も多いと思いますが、その武士がどんどん多くなって強くなって、そしてその武士の中で一番偉い人が将軍なんですけど、そうすると将軍っていうのはめちゃくちゃ強いんですよ。一番強い人たちで、でその将軍の下にはまた強い武士がたくさんいるから、天皇も自分は喧嘩が弱いから将軍をね、将軍になんかいろいろ命令してあれやってください、これやってくださいっていうことができなくなってきて、将軍の方が偉くなってきちゃったんですよ。そしてその将軍が天皇よりももっとね偉い力を持ってしまって、それで天皇って昔の日本では将軍よりも偉くなくなって、将軍が全部政治をするようになったっていうね、そういう日本の歴史があります。で、将軍がね、ずっと一番偉かったんですけど、でもその将軍が偉いっていう時代が江戸時代までですね。だいたい今から400年ぐらい前ですね、そのぐらいに始まった時代があるんですけど、その江戸時代っていう時代までは、将軍が一番偉くて、その江戸時代が終わる時に将軍がまたね自分はもうその政治の仕事を辞めますっていう風に言って、また天皇が一番偉くなったっていう、そういうね日本の歴史です。なのでこの天皇がもともとね日本では昔は一番偉かったんですけど、途中から強い人、将軍が偉くなって、将軍がずっと政治をするっていう時代が続いてたんですよ。日本はその時代がすごく長かったんですよ。それで外国の人って日本のイメージって武士とか侍とかのイメージが強いと思うんですけど、将軍が一番上で偉い国だったから、やっぱりね刀を持って戦う侍っていうのも日本の中ではすごく偉かったんですよ。だから日本ってその将軍の時代のドラマとか映画も多いし、日本の漫画とかアニメのイメージで刀を持ったね侍が出てくるのもその時代があったからっていう、そういう歴史があります。ってことでね、これが日本の歴史の話ですが、細かいところはいろいろ省略してますけど、日本の将軍についてのお話でした。俺もね歴史ってそんなに詳しくないから細かいとこまではね説明はできませんが、でも日本の将軍っていう言葉は知ってるけど、武士とか侍っていう言葉は知ってるけど、どうして日本でそれが多いのか、日本でそれが有名なのかって知らない人は、このくらいのね簡単な日本の歴史とかを知ってるとちょっと面白いかもしれませんね。はい、じゃあ今日はね少し難しいですが日本の歴史のお話でした。俺も歴史の話なんてね、学校を卒業すると歴史なんかもう勉強しないから、久しぶりにちょっと将軍とか天皇とかのことを思い出しました。もしかしたらちょっと間違ってるとことかもあるかもしれません。すいません。もしなんか間違ってたら教えてください。俺日本人なんだけどね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思いますが、またこんな風に話のテーマとかリクエストがあればメッセージ送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみに待ってます。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。